三平画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
どうも、南です。
本日はウォルターヒル監督、シルベスタ・スタローン主演のバレットをワーナー、個人の新潟のワーナーで見ました。さて、そんな我々は一体どんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。そうだな、
これでいこうかな。
失礼いたします。
イタリアンプリンとドリンクバーお願いします。
イタリアンプリンとドリンクバー1つか。
オレンジタルトの単品と、
オレンジタルトの単品を1つと
で、ドリンクバー、
ドリンクバーで、は
い、お願いします。
はい、かしこまりました。
お願いします。
はい、失礼しました。
ということで、俺はイタリアンプリンを注文したんですけど、
はい、
まあ正直ね、あまり面白くなかった
ストーリーとかは特に珍しいことはないんですけど、
まあ、なんか小さくまとまってて、破綻とかはそんなにないんだけど、見せ場もえらい地味だし、何よりもう本当盛り上がんないっていう、まあ、全然盛り上がんなかった
待って、もうそういうかやりたかったんじゃないかなっていうのが、なんかそのエクスペンダブルズでドッカンドッカンっていうのであれば、もう地味だった頃のスタローンのやそのそこまで地味でもないですけど、コブラとかああいった感じの方の集大成をやりたかったのかなっていうのが、
だってね、スタローンが一回もピンチに陥らないんだよ
そうですね、
ピンチとね、悲しみが全然なかったまあちょっとね、娼婦が、娘のお母さんが娼婦で15年前に死んじゃったとか、そういうちょっとしたものはあったけど、
そうですね、
仲間が死んでもそんなに悲しんでなかったし、
まああの人はそういう感情を持たずに、
いや違うよ、だってランボーとかすごい悲しそうだったじゃん、まあ、
この作品に関してはそういう悲しみを持たないっていうルールの男、うん、
でも若い時の写真がファーストブラッドだったよ
ファーストブラッドだったり、そうですね、ロッキー時代のイタリアの種馬がそのまんま、あの白黒の写真だった、
そうそうそう、若い時の逮捕された写真とかね、
すごいそれは。ただアメリカの法律で3ストライク法みたいなのってありませんでしたか、
あれでも州によってじゃないのかな、
あ、そうなんですかね、うん、ハリケーンカトリーナどうのこうのって言ってたんで、
あ、そう、まあ話をざっくり説明すると、ルイジアナなのかな、カトリーナが、
そうですね、
襲ったあっちの南の方、南部の方の町が舞台で、そこでスタローンが殺し屋なんだよね、若い時から何度も逮捕されて、2回服役しててね、有罪になって、それで、で冒頭でなんかうまいことその依頼を引き受けて、警官を殺すんだよね、元刑事を、
元刑事を殺しに行くっていう、
そしたら金もらいに行ったら逆に殺されそうになるんだよね、
そうです、
で仲間が殺されちゃって、さてどうしたことだって思ってたら、韓国人のね、永井勝みたいなやつが、
三冠さんっていう、三冠っていう人で、あのワイルドスピードの、3からもう連続で出てる人で、結構、人気のある人ですね。
永井勝に似てるなってずっと思ってたんだけど、
俺は高橋克典に若い頃の豊悦にちょっと似てるっていう、
まあ V シネっぽい感じだ
ねいやでも この三冠さん あのアホー勇気とか、
アホー勇気、
ブルース・リーを探すっていう映画とか、
あとカンフーもできるんだ、
いやそういう映画じゃないんですけど、アジア人っていう理由で、
まあ、韓国香港じゃないもんね、ブルース・リーは。
でもあと何でしたっけね、ジェット・リーの映画でケイン・コスギとかと一緒に悪役やってたりもして、結構いろんな役やってたりする人なんです
よ、ね、まあ、その人がなんかその捜査に
違う
あのなんかあの首都警察って言ったよね、ワシントン DC からルイジアナに派遣されて捜査に来る刑事ということで、
元相棒が殺されたっていう、
この男がねまたねすごい、まあ、盛り下げるんだけど、何でも携帯で1分で調べちゃうんだよね
どこに繋がってんのかわからないけど
何にも苦もなく調べるから全然盛り上がんないんだよ。
あの携帯に頼り切った話がすごいです
よ、ね、そう、ちょっとあいつは誰だとか、あのクリスチャン・スレーターが割と応募的に現れたと思ったらすぐペラペラ喋って、そこから得た人名とかを携帯で人に多分つないで、データベースに照らし合わせると何でもすぐ分かっちゃう。だから何を調べるのもさっぱり苦労がない、
うん、あれでもあの二人で車乗ってて、車の外に出て殴り合うシーンとかを見てると、あ、48時間っぽいなとか、ところどころ、だから、ウォルター・ヒル監督の過去作にちょっと似てるシーン重なるっていうか、
あそこは面白かったわ。ピンチが全然ないって言ったけど、スタローンが銃を撃とうとしたら、その、あの永井勝みたいなやつが激震を抜いてて撃てなくて、結構まあでも見るからに相手の方が弱そうだからさっぱりピンチに見えないんだけど、
あれはあれであれでしょう、多分あの裸で殴り合うところをやっぱ撮りたかったんじゃないかなっていう、ね、あそこのシーンはウォルターヒル あのそれこそレッドブルのオープニング の、うんうん、あのサウナシーンとかもちょっと彷彿させましたし、う
ん、あのロシアマフィアの映画クローネンバーグのやつ、
あ、ヒストリーオブバイオレンス
じゃなくて、のやつ、
なんだっけ、
なんだっけ、
イースタンプロミス、
イースタンプロミスっぽかったね。
そうですね
だってレッドブルのサウナ混浴だったよ、うん、
いやでもウォルターヒルらしいのは必ず女性の裸を出すじゃないですか。
そうだね、あの仮面舞踏会の場面があってね、あの
それどころか娼婦とかヒロインですらちゃんと脱がすっていう。
そうだね、ヒロインもなんかただあの永井勝が家を訪ねてパソコンのUSB メモリーのチェックをしようとしたら風呂上がりで現れておっぱいがちょっと見えた。
漫画かと思って
でもね、 USB メモリーを返してもらってよしこれで大丈夫だなんていくらでもコピーできるだろう、バカかお前。
だからあいつあの黒幕の言ってる理由よくわかんないんですよいや金になびかないやつは危険だとか言って、うん、もう最後の最後でお前信じてないからなって、それは殺されるだろうっていう。
そう、なんかね、だからさ、ラスボスがかなって思ってたらクリスチャン・スレーターも一瞬ですぐ脳天打たれて死んじゃうし、その政治家に杖ついてる黒人とかももう簡単になんか味方に裏切られて死んじゃうしその味方のあのね、ちょっとあのなんだあのポニーテールにしてるやつ、あいつ
あの悪役の筋肉マッチョのやつ、うん、
そう、あいつもなんか最初ちょっとした悪役かなと思ったら、結局ラスボスこいつかよみたいない
やでも結局描きたかったのは最後のそういった肉弾戦とか、うん、ああいうこじんまりとしてますけど、バッカとか、
まあ、ストーリーの説明がないがしろになったけど、特にそういう感じで、なんてことない話だった。
まあ、でもやっぱそのアクションとかの見せ方とか、うん、あこういう間ってウォルターヒルだよなっていうのを確認させてくれたっていうか、うん、
一応爆発もあったけど大して盛り上がらない爆発だったよね
そうですね爆破するんだろうなと思うような。
自宅が川べりにボートハウスみたいに建ってて、川に建ってるんでね、川の真上にな
んかトム・ソーヤの家みたいな感じ。
そうそうそうで、なんかこう蓋をめくるともう川なんだよね、あそこからゴミとか捨ててるのかな
まあ
で、そこにクリスチャン・スレーターを監禁して拷問するんだけど、
拷問が手ぬるいですよ
手ぬるいうん、
あの最初鼻血出してなんかこう鼻にティッシュ詰めてるのをない、うん、あのハサミかなんかで刺って取った時に、
あのラジオペンチとかフライヤーみたいなやつでね、
あそういう拷問かと思ったらそれも全然なく
て、あれで鼻の小鼻を切るかと思ったら
グーでスパーンって言
って髪を抜いてあげただけだった
、ね、そうちょっとそれはっていう、
うん、 まあでもクリスチャン・スレーターがすっかり小物になっててびっくりしたよ。
そうです、
ね、前も小物だなって思ってたけどさらに小物っぽくなってた。
びっくりするぐらい小物でしたね。
だってね、昔80年代の終わりぐらいは今でいうディカプリオぐらいな勢いがあったよね。
その後でも沈んでブロークンアローで復活してでまたすぐ沈んじゃったんですよ、ね、インビジブル2で透明人間になった時はびっくりしましたけどね。
2かこの前ゴゴロウでやったの撮っててまだ見てない。
あ、
クリスチャン・スレーターが出てるんだ。
あ、2はクリスチャン・スレーターがケビン・ベーコンの
新旧感だね。
なかなかでも2は面白かったですよ。一応パワーのコール・ブアホーベン制作していて、
あ、
ちなみに制作で思い出したんですけれど、今回オープニングでダークキャッスルプロ
あそうだ、ね、
になったんで
ホラーのレベルなのに、
でなんでかなと思ったら制作ジョエル・シルバーですよね。
あ、ジョエル・シルバーはダークキャッスルの人なんだ。
ダークキャッスルをロバート・ゼミキスと、うん、ジョエル・シルバーで立ち上げて
エスターとかやって
たんだよね。エスターやってました。でああいうホラーでなんか成り上がってたの、
まあ、なんか小さい低規模の商用さん映画で時間も短いやつをやっていきましょうみたいなホラーとか、
そうですね、
サスペンスでみたいな。
最近安納とかも作ってましたね。
安納、
あれです、リーアム・ニーソンの映画で96時間超えちゃう6時間超えような、なかなか。ちなみにウォル初めてジョエル・シルバーがクレジットされた映画っていうのが、うん、ウォルター・ヒル監督のウォリアーズだったかなんかです
。ウォリアーズは月曜ロードショーで見てすごい興奮したよ。
面白かったですよ、
ね、ニューヨークは恐ろしいって
、ね、本当にこんな街なんだと思
ねえ、
ちなみにアメリカだとあれなんですよね、小泉さんが今グランセフトオートやってるじゃないですか、
うんうん、
あそこがウォリアーズのゲーム出してるんですよね。
あ、本当、しかも、いや面白そうだね。
しかもあの映画の続きで、映画で、あのチームがあったじゃないですか、
野球のチームとか、ね、アメフトのチームとか、
それがどうやって成り立ったかっていう、川
ジャのチームとか、
ちょっとそのウォリアーズのチームがどうやって成り立ったかっていう話をやってるっていうのを、なんか歌丸さんが言ってました、ね、
野球のチームに入りたいわ。
まあ、話でも、まあ、戻しますけれど、
ええ、
今回でも多分その若い人向けには作られてないな絶対っていう感じでしたね。
まあでもね、まあ、本当そのスタローンも最近もうね、自分のキャリアをまとめにかかってる感じがすごいあって、一時期のイーストウッドみたいに許されざるものとかやった時、でそんでヒル監督最近撮ってないっすよね、俺あなたの映画出たことないんすよみたいな、まだ撮ってるんだったらちょっと一応やってくれませんかみたいな、そういう感じでやって始まったのかなと思ったんだけど、
やってもそれに来たんじゃないですかね。
ねえ、
でウォルター・フィル の監督作品ももうこれで10年ぶりですし、
まあ、この2013年にね、ウォルター・ヒル監督の新作がしかもスタローン主演で見れるなんて、とんでもないことだと俺はすごい興奮したんだ、まあ、だけど
俺はまだ若干は興奮してますよ。それでも
正直ね、今日3時間しか寝てないんだけど、まあ、そのメンツだったら絶対眠る暇なんかないだろうなって思ったらかなりうとうとしちゃった
、思いました。小泉さんが動いてるな、多分眠いんだろうなと思いながら
そう、眠気と戦ってたよ。スタローンは大してピンチと戦ってなかったけど、
いやでも最後のその斧の戦いとか、
あ、斧はまあまあね、
あれちょっとザ・レイドみたいな感じでマッドドッグ的な感じで、
あいつなんで斧使いそんなうまいんだってくるくるくるくるバトンみたいに回してたよ。
傭兵時代に使ってたのかなと思うぐらい、なんか
あの人はそんなに有名じゃないの。
いや、悪役で何回か多分見たことがあるような顔ですね。名前はちょっと分かんないんですけれど、 それこそ80年代90年代によく見たラストこういった古い古いなんか建物の中で爆発がちょっとあって最後こういったものでチャンバラで終わるっていうのは定番だよなと思いながら、
まあでもね本当やっぱ手ぬるいし眠かったよあいつらさ、最上階にいてさ娘はその下の階かなんかにいてさスタローンが来て USB メモリーを渡せ娘と合わせろじゃあ連れてこいみたいななんだその眠たいやりとりは
そこはびっくりしましたよ、ね、俺もえぇ、っていう
なんかね
お前なんか
レイプの一つもするかと思えば全然してそうでもないちょっと顔叩いたぐらいであ
のなんかお前ら 悪のなんか資料悪道の資料がそこにあって、うん、悪どいことしてきて成り立って今の位置にいるわけだよなっていう、うん、作戦ぬるくねと思って
あの廃墟のビルもさな普段あそこで会議してんのかな
あんなあれですよね
あの仮面舞踏会にもさみんなタキシードとか着てるとか裸になったりしてるのあいつらポロシャツのクタクトの服にちょっとドンキホーテで買ったみたいなマスクしてってさ
いやそこが面白いんじゃないですか
アイズワイドシャットだったら絶対入れてもらえないよ
あの警備のぬるさが最高じゃない
ですかであとでビデオで招待客じゃないやつが2人いるぞって言ったらさ酔っ払いが簡単に出入りしてましたって
あれですよスタローンもスタローンでプロって言ってんなら携帯とか持ってるの最初に出せよっていう
携帯
GPS で追ってたじゃ
ない
です
かそうだね
気づけよ
フリーチャンスレーターが GPS 機能携帯の GPS 機能を普通の人はねバッテリーがすぐ減るからキットがあるのにあいつつけっぱなしなんだよね
つうか お前の横にやってるやついるやつは携帯で物調べてんだからそれぐらいは分かるよねと思いながら
うんまあでもスタローンはスマホ持ってなさそうだったもんねとおじいちゃんだから
多分まだ俺見てないから何とも言えないんですけれど、うん、アウトロー王的なやつをやりたかったのかなっていう
でもアウトローはね決してそう情弱じゃないんだよあえてそういう風に身分を隠したりするためにそういう風な主義としてやってるんだけど、スタローはどう見てもやっぱおじいちゃんだからパートナーがなんか結構そういうハイテク的なことやってくれたんじゃないかな。
そんなデコボコ感的にもはやっぱり48時間とか思いますね。
そうだからね、まあ。
なんかスタローンのまとめっていうよりは本当にウォルターヒルのまとめだったなっていう、
ヒルさんと一丁仕事ができたんで僕も一つ思いを遂げましたみたいな、
スタローンの制作とかやってなかったのかな、
ね、そういう意味ではねこの前のね、ラストスタンド、手話があれだけのものを見せてくれたのに、こりゃないだろうってちょっと思ったよ。
これはまああれスタローンの場合はあれぐらいのことをやる場合だったら自分は何かしら制作したりする方に回るんじゃないですかね、うん、今回は全部そのウォルターヒルのテイストに乗ってみようっていうのをあえて自分から選んだように思えるんですよ、
ね、うん、でもねウォルターヒルにしてもかなりぬるい映画だったよ多分。
でもですねウォルターヒルって最近の活動があれですよ、うん、エイリアン VS プレデターの制作とかあれですよ去年のプロメテウスですよ、うん、制作
プロメテウスは制作頑張ってるんだね。
そうですね、ただ2006年にあのブロークントあのトレイルっていうあの映画撮った映画じゃなくてテレビでやったんですよ、
うん、
でちょっと今回のそのバレットに似た感じでちょっとぬるいような感じ、まあ、テレビドラマだから仕方ないなと思って見てたんですけれど、
デッドロックってどんな映画だっけ？
デッドロック面白いですよ。あのウェズリー・スナイプスが、うん、あのまあ、今の現状と同じ逮捕されて、うん、監獄の中でボクシングやるっていう話で、
あ、そう面白そうだな。
面白いです。
ワイルドビルは見た？
ワイルドビルを DVD 持ってます。ワイルドビル被告の話で、アクションっていうよりは西部劇に本当にいた人のなんか伝記の映画なので。アクションも面白いですけど割とストーリー寄りですからね。
トレスパスは？
トレスパスは見てないような 気がしますね。
まあそういう意味ではね俺ちゃんとヒル監督見てたのって 48時間パート2帰ってきた2人、1990年ぐらいが最後かも。もうこれも随分前にテレビで見たっきりで、忘却の彼方で。
あ、俺去年ストリートファイター見ましたね。
あ、ストリートオブファイヤーは
違う、あのストリートファイターです。
あ、ストリートファイターは
チャールズ・ブロンソンが
原稿する3、4年前にワウワウで初めて見て超面白かった。デビュー作、監督デビュー作。
あれですよ、今考えると。
あ、俺クロスロード映画館で見てるわ。
あ、俺それ多分見てないです。あ、うん、最近ドライバーも見ましたね。ザ・ドライバー。
あ、ドライバーは見たことないな。あ、
ここ最近ツタヤであのレンタル開始になって機械も入ってるんで、すごいいいですよ、
う
ん
う
ん、
ねえ、面白いって。
あのドライブの下敷きになってるというか。
まあでもウォリアーズ、ストリートファイター、あれ、ストリートオブファイヤー、48時間などやっぱ名称だよね。
あと、あのサザンコンフォート、ドラゴン招待の脱出ってすごい面白かった
です。あ、これ町山さんがすごい言ってたやつだ。
これあの日本で DVD 化されてないって言うんですけれど、 DVD 化されてあそこにありますよ、ビデオにあります。
あ、本当。
ちなみにあのビデオのタイトルが違うんですよ、うん、ダーティーアーミーって書いてあって、うーん、機械で見たら信じられないぐらい下手な機械で見せられたっていう、うん、伝説の映画ですね。
うん、俺はね、だからね、クロスロードとレッドブルは、多分映画館で見て、あとはテレビとか VHS だな。
これは多分レッドブルでハマって48時間2作見て、その後ジョニー・ハンサム。
あ、ジョニー・ハンサムはね、
ミキー・ロークの
ずっと見てなくて、ここ何年か前に見た。
結構好きでしたね、ジョニー・ハンサムも、
まあ、当時はね。やっぱでもレッドブルもの時も手話のこの時全盛期だし、ジョニー・ハンサムもね、ミキー・ロークの全盛期だよね。
やっぱそういう組み合わせはうまい人だなと思って、うん。あ、ラストマンスタンディングも好きだったな。
ラストマンスタンディングはそうだね、数年前に見た感じだな。
なんか知り合いが弾丸数が合ってないとかいう話で、別にそこを求めてねえよっていうのですげえ喧嘩した記憶ありますね。
なるほど。
今回の音楽の感じもなんかラストマンスタンディングっぽいっていうか、まあ、派手なのはなくて、なんかこう昔ながらの音楽が流れるっていうような映画でしたよね。
ブルース・ウィルス。
ああ、そうですね、ラストマンスタンディングは、
まあ、どんな映画だったかあんまりそんなに面白くなかったような気がするな。
用心棒のリメイクですよ。
あ、そっか、
ね、割と好きでしたね。
今何歳なんだろうね。
ウォルター・ヒットは71かな、
42年生まれ、71かな、
そうですね、スタローンとでも5歳ぐらいしか変わらないんだっていうのに。
そうだね、なんで今まで一緒に仕事しなかったんだろうね。すぐ近くでやってる感じなのに仲悪かったのかな。
何でしたっけ、死んじゃったトニー・スコットとは仲は悪いっていう話もありましたけど、ね、あの何でしたっけ、スタローンが付き合ってた女をあのトニー・スコットが寝取ったとかいう話で。
アスタローンとトニースコットは仲悪かった、
そんな話がありました、
ね、ああ
、これ意外にでもあのリメイク版のゲッタウェイも嫌いじゃないんです
よ、ね、そうだね、このねリメイク版のゲッタウェイは俺はね映画館で見た気がするな。あ、
これあのみんななんかリメイクねえよっていう話してるんですけど、俺は結構好きな、
ねえ、普通に面白かったよ。
もともとのゲッタウェイ
だってシナリオがいいからね。
いや、脚本書いたのももともとはウォルダーヒルなんですよ
ね、 ねえ、
だからまあいいリメイクだと思うんですけどね、
うん、刑務所から連れ出すやつだよね。
そうですね。ちなみに悪役がマイケル・マドセンなんですよ。
あ、そう、
あれも良かったな。
女があの人だよね、
キュンデイ・ジンガーです。
そう、
本当にあの後結婚したんですよ。
あ、そうなの。
いや、でもデッドロック本当に面白いですよ。
こう、うん、分かりました、見ます。
あの
デッドロックと、ドライバーを見る。
デッドロックはあの脇役にピーター・ホークが出てきて、なかなかあのコロンボ以外のピーター・ホークもいいなっていう感じですかね。 まああれですよね、シュワルツネッガー全盛期のレッドブルーからウォルターヒルって知りまして、で何のあの知識もなく見た48時間 で、で中学生の頃に好きな映画の話して この映画が好きでって言ったら、ああウォルターヒルが好きなんだっていうのを知り合いに言われて、でそこからウォルターヒルを見始めたっていうのが元 のあれなんですよね。で本当に二十歳になるまでゲッタウェイがウォルターヒル の脚本だったっていうことも知らずに、
ウォルターヒル脚本、監督サム・ペキンパー、
そうですそうです、ウォルターヒルはリメイクをしただけなんだっていう、まあ、何の知識もなく見てて、うん、割と自分の好きだったものがそうあの関係してた監督、うん、
ゲッタウェイはねシナリオだけだよこれ見ると。
あ、自分ででもリメイクしてますよね。あ、うん、
リメイクはゲッタウェイ脚本って書いてる94年の
あれ脚、いや監督してませんでした。
監督もしてるんだ。
監督してたはずですよ。
あ、そう、
あの
ウィキペディア間違ってるぞ。
淀川長春さんが、ええ、なんかあの日曜洋画劇場で監督はウォルターヒルって言ってたような気がするんですけれど、
お、
まあとりあえずその自分の好きだった作品で何も知らないでウォルター・ヒル監督の作品に惹かれてたっていうのはなんか自分のなんか好きなところを突かれてるんだなと思って。
レッドブルはどんなところが好きだったの？シュワルツネッガーがロシア人の、
そこも好きなんですけど、やっぱバディ感っていうか最後時計を交換したりするところも好きですし、あのシュワルツネッガー の銃であのがあまりにもでかくてなんだそれって言って相方の方がこれダーティーハリーも使ってるんだぜっていう のをあのなんか自慢試合とかそういったところも結構好きだったり48時間も、うん、1であんなに最後仲良くなったのに、うん、2のオープニングでもう喧嘩してんだこいつらっていう何の思いもでもねえんだとか。
そっか、この前ね、寺澤ホークさんが映画秘宝のツイッターでこのオープニングが最高なんだってレッドブルの YouTube 動画をオープニングのそのサウナの場面上げてて、それ見てあれこんな映画だったっけって何にも思い出せなかった。シュワルツネッガーがね、すっぱだかのまま雪の中で
格闘
する寒そうだなって思ったけど、
あれですよ、最初になんかあの敵に近づいて風がどうのこうのって言ったら、うん、逃げたぎった石をなんか逃げれさせられるっていうシーンから始まって、それで外であの喧嘩になってっていう、あれですよね、あの浅草キッドが昔あの水野晴郎さんが生きてる頃にミニスカポリスで名画コーナーみたいなのやってて、それを実際やってみようっていう話で、うん、あの題材とした映画がレッドブルーだから
その冒頭のところだった、
冒頭のところ
で、あ、そうい
いですよね監督とかいう話をずっと、あ、すいません訂正なんですけれど、あの90年代に作られたゲッタウェイのリメイクは、サーティーデイズとか、あとハングリーラビットのロジャー・ドナルドさんの映画です。
ハングリーラビット超つまんなかった。
いやでもその前の世界最速のインディアンでしたっけ、 あれとか結構面白かったんですけど、
ニコラス・ケイジが出てたハングリー
ラビット、
うん、
まあまああれを見る限りニコラス・ケイジはでもエクスペンダブル3に出る権利はありますよね。
そうだね、
まあまあ
そろそろね、千葉真一とか出してくれればいいのにね。
今の段階でも決まってもジャッキー・チェンは決定してますし、あとウェズリー・スナイプスはなんか、うん、もう出てきたらすぐオファーするつもりっていう話とか、ね、
チャーリー・シーンとかも出てもいいと思うよ
チャーリー・シーンいいなそうですよね、次になんかそういった集大成をやるんだったらチャーリーシーンですよね。
チャーリーシーンは今も不遇に
の、いやいや今大スターです。
あ、大スターになってるの。
あのテレビドラマシリーズがアメリカで大ヒットしてて、
セックス依存症になってから落ちぶれてたと思ったら、
その後クビになったんですよ、そのいろいろな問題があって、したら今度その何でしたっけ、なんかインターネットかテレビで逆襲みたいなのがあって、うん、なんか俺はコカインも商品も大好きでこんなにやってるんだけれど、俺はチャーリーシーンっていう総裁だから仕方ねえんだよみたいなことを言って、
その男バンダムみたいだね。
でそれがすごい人気得て、あの今トークショーとかで回ってたり、
映画では復帰してなくてトークショーで復帰してたの？
映画でも出てますよ、あのスカリームービーってあの、うん、最終絶叫計画みたいな、あれのシリーズは必ず出てますし、
なんかそれパロディ映画じゃない？
必ずあのシリーズで、うん、あのショークと一緒にベッドに入ってるところから出るっていう、チャーリーシーン分かってるなっていう。
なるほど、ちゃんとアイアンマンの悪役とかを勝ち取ってほしいよ。
いいですよね、そこいい感覚ですよね。いやでもスタローンと組んでほしいなっていうのもなんか、
ね、
その時代の人としてはやっぱ今回もなんかこの三冠さんじゃなくて、うん、チャーリーシーンだったらルーキー的に面白かったのかもなっていう。うん、
チャーリーシーン三冠さん、
あのさっきの韓国人じゃなくて
永井勝みたいなやつ、
あいつじゃなくてあそこにチャーリーシーンで監督と違う風にすればまた違った味わいで面白いかなっていう、うんうん、それだったらなんかブレッド・ラトナー好きだなと思ったんですけど、うん、いやでもスタローンもでもいい時代になりましたよね。90年代とかは結構面白かったのにヒットしなかったっていうのは結構あるじゃないですか。90
年代はクリフハンガーぐらいしか見てないよ。
あ、そうですか。90年代の終わりにあのデイライトとかあったじゃないですか。
デイライトはね、今未だにまだ見てないな。あ、デモリッションマンを見てものすごいがっかりしたわ。あとジャッジドレッドも見たんだ。
あ、
暗殺者も見た気がするな。
暗殺者はでもリチャード・ドナーで俺結構好きなんですけど、まあ後半30分は本当にいらないんですけれど、
まあ、ドリブンはびっくりしたね、デニー・ハーリン監督、2001年。
俺大好きですよ。
うん、もう車がすっごい安っぽい CG で、もうみんなどうかしてたんじゃないか。
みんなどうかして
た。これはね、本当なんかその後婚約不履行裁判になる女の子と一緒に見に行って二人でがっかりした。
なんかすごいところをえぐってきますね。
うん、
まあでもそんな思い出がなかったあのロッキーザファイナルでもあんなに泣いちゃったっていうのが。
あ、そう。俺はでもね、ロッキーザファイナルだったらね、ロッキー5のなんか地味なあれは割と好きなんだよね。
みんな規制するやつですよ、
道端で殴り合いをして終わるクライマックスいいじゃんって、ロッキーってそんなもんだよって思ったよ。だって別にね、そもそものロッキーだってね、身近で借金取りの手伝いしてたような男だよ。
だからファイナルの時に最初にレストランで自分の自慢話してもう客と盛り上がってるシーン見て、すごい納得したんですよね。
うん、
こっからボクシング始めんのと思ったら、
うんうん、
始めるまでのプロセスが結構好きで、
うん、
あ、いい映画だったなと思って。
そうだってね、ロッキー5はロッキー1のジョン・ G・ アビルドセン監督だったよ確か。
脚本もスタローンなのかな。でもスタローンも反省してますよね。
うん、なんかありゃやっぱ良くなかったみたいなね。
みんな求めてたのはロッキーがリングの上で戦って輝くことであって、あんな落ちぶれたことじゃねえっていう話を。
ロッキーはそうやってね、なんか本当フリーター以下みたいな、闇金牛島君のパシリみたいな
最初だったのに。渡辺、あの、なんでしたっけ、あのあいつと、あの梅宮アンナの元羽賀健二の間でと言って
渡辺二郎
あんな位置になるってことですかね
そうそんな感じだよ。うーん、
それもそれで見てみたいですよね。でもそれをやるんだったら監督は小泉さんですよね
俺そんな深刻なの撮らないよ
いや絶対面白いと思うんですけど、
ね、そっか。じゃあまあそういうわけで、ではまた、さようなら。